理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第334回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
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 なんか333が過ぎたから3にゃんにゃんにょーんって言おうとしようと思って考えてたらちょっと口が回らなかった。
よろしくお願いしますになっちゃったね。
そうそうそう、にゃんにゃんにょーんって言いたかったの。
はい、ということで334回になりました。
はい、334回になりました。
はい、今日は10月にいただいた皆さんからのメールを紹介する回になっています。
じゃじゃん。
前回、私たちが開催したオフ会、国立科学博物館に行ったお話を、しました。
はい。
で、11月に入ってからも、何通か、オフ会参加しましたよというメールをいただいておりまして。
そうなんですか。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、引き続き募集もしておりますので。
お !1 年間、前後半年間、募集。
てか、まあ、参加した方は、前後って前はないんでね。感想を送ってください。
よろしくお願いします。次回への糧、はい、
そうですね。まあ、反省点もあれば、皆さんからのコメントも、もちろんね、当日もお話は聞いてるんですけれども、メールとかでいただけるとより嬉しいです。
嬉しいです。
はい。あと、あの後、
この後
収録までの間に、
はい。
そんな美術の時間で、
はい。
お話もしてあった、虫展というのに行きましたと。
私のことを無視して。
で、あと、ポッドキャスターがやっているイベントに行って、
じゃじゃん。
あと、マンホールナイトって言って、マンホールの蓋をこう愛する人たちの会に行って。
愛してやまなくて、マンホールの蓋どっかで払い入れ下げしてませんでしたっけ？
あ、それもやってますんで。
それもらいに行ったんですか？
それもらいに行ってないです。
家に飾ってあるんですか？
ね、マンホールナイトの主催者の人は家に飾ってあるはずです。
うん、おー、すごい。
お家のお風呂でマンホール磨いたって言ってました。
あ、もうだってそれ使ってあるよ、マンホールですもんね。
そう、ゴシゴシして綺麗にしたって言ってました。で、あと、その後、違うポッドキャスト番組の妄想旅ラジオっていう番組で主催した、うん、動物園に行こうっていうのに参加して。
仲いいねー。
そんで、
毎回行ってるな。私も動物園行ってきました、この間。
お、素晴らしい。で、あと、その流れで、リニア鉄道館っていうとこと、
お、あれ？リニア鉄道館？あの山梨のじゃなくて？
それはね、リニア実験施設だけど、JR 東海がやっている、鉄道博物館みたいなやつで、
どこにあるんですか？遠い。
で、その後、トヨタの、産業歴史資料館かな？
ほう。
とかに回って
た。旗折りから始まったやつでしたっけ？
で、旗折りコーナーしか見てないんですよ。車の方見ないで帰ってきたんですけど。
珍しいですね。
いやいや、旗折りコーナーが楽しいんですよ。
トンカンチンカン？
ガチャコンガチャコンね。そう。っていう感じで。
今、旗折りのおもちゃとかあるの知ってます？
それ結構前からありますよ。
あ、そうなの？
はい。で、
100均とかに売ってるんですよ。
やっぱりこう、あ、100均で売ってんだ。
売ってる売ってる。
博物館とか楽しいなって思いましたっていうことなんですけど。
なるほど。
え、かおりさんが行ったのは動物園？
動物園、羽村動物園といって。
羽村市ってとこなのかな？
羽村市ですかね、うん。場所としてはね、横田基地のすぐ近くにあったんですよ。
埼玉県？あ、違う。
いや、東京だと。
東京と羽村市か。
はい。はい。で、ね、すごい街中に、動物園があるんです。本当に。動物園の入り口の目の前は普通に住宅でした。っていう感じで。
動物園ができた後住宅になっちゃったのかね。
おそらくそうだと思います。隣にお墓もあったので。
ああ、そうかそうか。
まあ、いかにも昔は何もなかったようなところなんだろうなっていうところに、どんどんどんどん家ができた。うん、まあ、家も見た感じ、その綺麗な新築っぽい家がたくさんあったので。
住宅街が押し寄せてきたのね。
そうですね。開発されたんだろうなって思ったのと、 近くにマンションだか団地だかそういったちょっと背の高い建物もあって、おそらくそこの上の方に住んでる人はキリン見えるんじゃねえぐらいな。
ああ、上野の動物園も、
はい。
たくさんはないですけど、何個かこう、のっぽマンションがいくつか建ってますよね、周りに。
あ、なるほど。そうすると毎日、今朝のキリン太郎は食欲がないなとか見ながら行くんですかね。
そう、今日もハシビロコウは動いてないなとか。
ハシビロコウでも動いてるって動画結構上がってますよね。
はい、私が、
ギャーって言って動く。
私が行った時も動いてましたけどね。
あ、そう。そう
だ。やっぱ動物園とかたまに行ってね、普段見ない動物見たりすると楽しいですよね。
そうですね。で、よく行くのは多摩動物園に行くんですけど、
うんうん、
疲れるんですよ、あそこ。坂がある
とか。すごい坂ですよね。
あるから。まず入ってから坂登るところからスタートするんで。
そうそう。
しかも、今、ライオン館っていうのかな、ライオンのエリアが、
はいはい、
工事中なんですね。
うん。
そうすると、すごい大回りさせられるんですけど、その大回りがまたアップダウンがあるんですよ。
通行止めのところが多いわけだ、経路で。
そうですよ、もうそれでもうすっごい疲れちゃって、
で、
ではして
って平らな羽村動物園に行ったと。
平らの重要さっていうのかな、ありがたさを実感しました。
そうですか。上野動物園も2段になってますけど、うん、
実はね、上野動物園行ったことないの。
そうなんですね。で、この前行った、名古屋の東山動植物園も結構広くて、
うん。
アップダウンありました。
アップダウンなんであるんですかね。
まあ、丘陵地帯に作ってるのもあるんじゃないですかね。
なるほどね。
はい。
いや、本当疲れる。
ということで、皆さんからのですね、
動物園情報。
動物園情報、博物館情報を募集しております。
お待ちしております。
ね、冬に向けてちょっとね、出るのが億劫になったりすることもあるかもしれませんけれども。
冬の動物園といえばやっぱり旭山動物園？
うん、なんかね、北海道では行ったことないんだよな。
お、そう、旭山は行ったことありますよ。
そうですか。
うん。結構やっぱり展示がすごく独特で楽しかったです。
そう。
あそこでカピバラに会いました。
以前よりも、
はい。
なんかただ単にこう動物が、珍しい動物がいるだけではなくて、解説が増えていたり、
うん、うんうん。その解説が結構面白いっていうか、シュールだったものとか、いろいろありますよね。
そう。で、もう一つは動物園の役割が、その、うん、動物の種の保護だったり、
はい、
育成っていう方にも力を入れてきてるんで、そういった視点で、飼育がされていたり、解説がされていたりするのはちょっと面白いなと思ったし、
はい。
この前行った、その東山動植物園では、
うん、
動物の習性みたいなもののパネルはすごいたくさんあって、
うん、
チンパンジーは、アフリカの中でもこことこことここの地域にいて実は文化が違いますよとか。
へぇ、
うん。なんかそんなことも書いてあったりして。
ほうほう。
コアラ社も結構有名なんですけど、コアラがいるとこね。
うんうん。
コアラは、の一日とか書いてあるわけですよ。
うん。
ほぼ寝ていますとか書いてあって。
うん、いいね。
入ったらやっぱ寝てるんだけどね。
なんだっけ、ユーカリを食べて、ユーカリってあんまり栄養がないから、動くと、エネルギー使っちゃうから寝てるんでしたっけ？
あとなんか消化にもエネルギーが結構必要で。
うん。でもユーカリしか食べないんですよね。しかもそのユーカリの種類も決まってるらしくて、大変らしいですよ。ユーカリの葉を仕入れるのが。
うん、どこ動物園だっけ？ユーカリの葉が手に入らないというか、コスト高なんで、コアラの飼育をやめますっていうのがニュースになってましたよね。
あ、そうなんですか？
うん。なかなか大変みたい。
大変ですよね。
で、なんとなくこう、勝手に思っているオーストラリアに行ったらコアラがいるぞって思うじゃない？
はい。
当たり前っていうか、なんだけど、やっぱりオーストラリアの中でも東側だけに住んでるとかね。
うん、ああ、そのオーストラリア全土にいるわけではなく、オーストラリアでも一部だよってことですね。
そう。よくよく考えたら、オーストラリア真ん中砂漠だったわとか思って。
あ、そうなんですか？
砂漠ですよ。
オーストラリア行ったことないです。
ウルルっていう、昔は、なんて言うと、
ウルルン滞在期ってなかったっけ？
あった。大きい一枚はあるじゃないですか。
ああ、エアーズロック。
あ、そうそうそうそう。周りとか砂漠でしょ？
ほう、確かに写真を見るとなんか、砂漠というか荒野っていうような感じですね。うん、
だし、ソーラーカーレースとかが行われていて、 オーストラリアの南北をこう横断するというか縦断するというか、
ほう、
どっちが横断、まあいいや、南北に行くやつも、1000キロぐらい、うん、1000キロか数千キロのオーダーで、まっすぐで荒野っていう感じのを進むんで、
ほう、
そうなんですね。なのでそれはこの辺しかないなとかっていう改めての学びがあったりしましたね。
ほう、
はい、ということで毎回こうメール紹介の回は時間がなくなってしまうので、そろそろ、
はい、
10月にメールを送っていただいた方々のご紹介をして本編の方に行きたいと思います。
はい、では10月にメールをいただいた方々です。 BC 高さん、おけまめさん、水野さん、小林さん、いくら大好きさん、フリーチャイルドさん、くまりんさん、やまとさん、しかぞうさん、かずそうまさん、しのだみさん、すずきさん、あゆたかさん、バンブーさん、やんびさん、さいじゅうぞうさん、ままうさぎさん、ひしやまさん、ぱっくすけのちちさん、青春さん、バンジージャンプさん、長野のトラックドライバーさん、かたこさん、はなまる二重丸さん、ひかりごうさん、ちゃおさん、さぬきちさん、ふみえさん、やまだいさん、ごろうこうさん、ゆこぽんさん、まもさん、たけさん、ふたさんぽびとさん、うえのさん、すーさんさん、おかべさん、まさまーささん、ふつおたさん、カプチンさんさん、瀬戸さん、たくわんおしょうさん、ガタホ52さん、日記さん、そぞろあるきさん、のっぽパンタロウさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月は、かおりさんのお誕生日の、
じゃがじゃん、
おめでとうメールをたくさんいただきまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
26になりました。じゃじゃじゃん。
はい、で、はい、あとは、我々のオフ会参加のメールもいただいて、すごいたくさんの方からメールをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、本編の方に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では10月にいただいたメールの中から質問を選んでそれにお答えしていこうと思っています。
はい、
じゃあ1つ目のメールお願いします。
はい、 BC タカさんからいただきました。昔は今の満年齢に対して数え年齢があり、昔のことわざがほとんど数え年だったと聞いています。なぜ昔は数えを使ったのでしょう。韓国や中国ではどうなのでしょう。月齢と関係があるのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。昔って誕生日ってあんまり重要じゃなかったんですか？
多分なんですけど、
はい、
いくつかこうあって、まず、ゼロから物を数え始めるっていうのがない。
ゼロの発見って結構重大な発見だったって聞いてますよ。
まあ、それもあるんですけど、日常生活で、0、1、2、3ってもの数えないじゃないですか、普段。なんかあったら1、2、3、4って数えますよね。で、例えば西暦1年ってありますよね。
西暦元年っていうのかな？言わない？
うん。で、そこって1世紀で西暦元年って、その前の年は紀元前1年なんですよ。
あ、そう。
だから、
0ってないんですか？
0 世紀とかないのね。
へぇ。
1世紀、2世紀、3世紀で0世紀はないのね。
うん、
という感じで、いろんなものが1から数え始めるっていうのが多くて、
うん、
日本の、こう、なんていうかな、例えば、誰々が亡くなりましたっていうと、次の年が一周期なのね。
あ
ー、それはいいよね。
次は、はいはいはい。
1年経つから。で、次は3回期なんだよね。
うん、ふん、ふん、ふん。
なんでかっていうと、亡くなってすぐやるのが1回目で、2、3だから3回期で、ってなってくから、何回期っていうのは、出発したところ、亡くなったところが1なのね。
うん、うん、うん。
っていうので、多くのものが1から数えて、 破綻がなかったから、うん、一から数えてたんじゃないかと。
うんうんうん、
っていうのと、多分なんですけど、小さい頃に亡くなる子供が多い。大きくなるまで、うん、育つっていう子供がそんなにたくさんいない中で、
うん、
1歳の誕生日とか2歳の誕生日よりは、1年の中のイベントが迎えられたっていう方でお祝いしてたのがあるんじゃないかと。で、今じゃないや、お正月をになると、昔は年を1個取るから、
うん、
で、生まれたら1歳でしょ？数え年だと、
うんうん。
だから、じゃあ年末に近い時に生まれると、生まれて1歳でしょ？
うん、
お正月来たら2歳なんで、すぐ2歳になっちゃうんだよね。
そうですよね。そうバブーバブーって言いながら2歳なんですよね。
バブーって言う前ぐらいに2歳になっちゃうことがあるわ
け。ふにゃふにゃ
って。そうそうそうそう。っていうのが、昔で、それで、問題が起きないわけ。
まあ、あんまり年齢で今みたいに何歳になったら何をするっていうのが決まってなかったからっていうのもあるんでしょうかね。
あとは決まってても同じじゃないですか。4月前後で年度が変わって、うん、1歳ちょっとで何かやるってやんないよね。みんな年間計画でやってるから、入学式は、5歳から6歳の間で、1年生になるわけだから、数えにしても、それが、1個足されて、なおかつずれが4月だったのが1月になるみたいなものだから。
ああ、なるほど。それはそれでどうに、今から考えるとちょっと変だなと思うけど、当時にしてみれば、うん、まあ、当時の年割りっていうのかな、それで。
数え方で全然。そうそう。
しかも多分、寺子屋って、あんまり何歳からってないですよね。
寺子屋はないですよね。ただ、武士とかだと何歳になったら何々するっていう。まあ、七五三もあるし。
なんだっけ。なんとか7歳にして席を同じゅう、男女か。男女7歳にして席を同じゅうせずでしたっけ。
そういうのもあったり、それ明治からじゃないかな。
そう。
まあ、そんなのもあって、
うん。
1から数えて問題がないし、
うん。
そんなに、直さなくてもいいんじゃないのっていうのと、
うん、
あと、生まれた日をあまり意識してないっていうのもあったんじゃないかと思います。
中国とか韓国ではどうだったんですか？これ日本独特？
多分数えだったんじゃないかと思うんですけど、そこちょっと調べられてないですね。
おー。
うん。だから、そんなに詳しく、
うん、
何年の何月何日に生まれたっていう記録と、うん、何歳っていうのは、詳しくやってなくて、一方で、亡くなった時は、
うん、
生まれた時よりもイベントが多かったりするというか、
亡くなった後ってことですか？
亡くなって、
うん、
7日経ってとか、49日でとか、あるじゃないですか、そういう。亡くなった時の方が、故人を偲んでっていうイベント多いし、
うん、
四十九日だけじゃなくて、月命日って言って、毎月ね。とかでもあるし、なぜか、命日はすごい、こう、何日って言うんだけど、誕生日はそんなにないっていうのは、私はその、大きくなる子が少なかったっていうのと、生きてるうちは、生きてるイベントがいろいろあって、それは、リアルな世界で、お正月が来て、お盆来てっていうのに合わせた方が楽ちんだったんじゃないかって思うし、
うん、
なんで、命日は、すごい細かいかは分かってないんですけど。
今、結構子供が生まれるとイベントたくさんありますけど。
あります、あります。
でも、それは、そんなに昔からあったものじゃないってことですか？
じゃないと思います。だから、お正月にみんな年取るからね。なん
だっけ？今はだって、出生届って名前決めて、何があったっけ？
でも、昔からやっている、生まれて何日目？
うん、
っていうのは
100日目でなんかってなかった？
あります、あります。なんか食べるやつ。
あー、石？
石食べるんだっけ？で、1歳になったら一生持ち世話せるとかあると思うんですけど、
はあ、
なんだっけ、正月は、メイドの、なんとかの一里塚、めでたくもあり、めでたくもなしっていうのがありますよね。はあ、そんなことで、年を取るっていう感じと、亡くなった後の扱いは違ったんじゃないかと思うのと、あと、月齢と関係は多分あんまないと思います。ただ、皆さんがご存知の通り、1ヶ月は1日から始まりますよね。
はい。
1年も1月から始まりますよね。
はぁ。
0日から始まらないですよね。
ほう。 ほうほうほうほう。ああ、そっか。計算としてはゼロは出てくるけど、やっぱ実生活でゼロってあんまないってことなんですね。そう。本当にそう考えてみると。
そう、だから月齢で言うと、新月を月齢ゼロとして、1日経つと月齢が1になりますっていう、うん、月齢はゼロから始まるけど、うん、日付は1から始まる、
うん。
月も1月、2月、3月ってなってる。ということで、生活の中では一からが自然だったんじゃないかと思います。だから、月齢の話をすると、満月の日と15日がずれるのは、その0から始まるのと1から始まるの差もあるんで、そういう話はちょっとだけ関係あるかもしれません。
でも多分これって世界的にある程度共通なんですかね。だからインドでその0の発見っていうのが結構一大イベントというか、その数学の発展に大きく関わったっていう、数学史に残るあれだったと思うんですけど、逆言えば発見されるまでゼロと認識されてなかったわけですよね。
ローマ数字とアラビア数字っていうのがあって、うん、ゼロを使うことで位取りをして、桁を表すっていうのが一つ発明なんですよね。
こう。
ローマ数字は、100って数字が、数字じゃないや、アルファベットが1個だけで、00とかつかないのね。
はなんだっけわかんないの。10になると X って書くやつですよね。
そうです、そうです。っていうので、位取りがないし、位取りで0をつけるっていう話と、0を使って計算をすると、いろんなものがうまくいくっていうのもあって、その辺が大きい発見ですよね。今でもね、アラビア数字っていうもんね、要は中東とかインドとかからヨーロッパに伝わったものですね。
うんうんうん、そうか、そうか。なるほど。
ということで、質問ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。
はい。
では次のメールです。
はい。
鹿蔵さんからいただきました。中学の理科の授業の中で、先生が、地球上にまっすぐなものはない。なぜなら地球は丸いからだと言っていたのを思い出しました。これは、先生が生徒をからかおうとしたのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、でもね、ほら、吉安さんは、一本気な性格じゃないですか。
まっすぐなものたくさんあります。
ねえ、一本気な性格。
一本気まあ、いいや。
ん？
はい。最近の話題ではないかもしれないけど、
はい。
重力波望遠鏡みたいなやつね。
はあ。
レーザーの干渉系って言って、何キロもこう、レーザーを飛ばして戻ってくるっていう。のがあったりして、
はあ、
それやっぱまっすぐなわけですよ。
ほう。
で、先生が言ったのは、
うん、
水平なものをずっと作っていったら、ま、
うん、
っすぐになるのかっていうとそうじゃないよっていうことが多分言いたいのね。
例えば地上から1メートルっていうところで、高さをまっすぐにしてこう、まっすぐにしてこうって言って、いつどこまでも1メートルっていうと、まあ曲がると。
そう、わかりやすいのはトンネルだよね。
ほう。
トンネルって、本当にまっすぐ掘っちゃうと真ん中に水が溜まっちゃうわけですよ。で
しょ？
さっき、かおりさんが言った通り、水平にしていくと丸くなるわけだね、
うん、
地球に沿って。
うんうんうん、
ってことは、
本来だったら中が凸になってなきゃいけないのが、
そう。
まっすぐっていうと、地表からしてみれば、O になっちゃうわけですね、中が。
掘られてしまうのね。
本当に？
本当ですよ。だから、トンネルは真ん中が高く作られているし、はあ、排水のためにもね、
はあ。
っていうのが普通で。
はあ、
多分先生が言いたかったのは、まっすぐなものがないっていうよりは、
うん、
多くのものが実は構造物が大きくなると地球に合わせて丸くなっちゃうんだよねっていうことなんじゃないかと思うんだよね。
へぇー。
なので、
そこまで考えていってるのか、それとも単なる逆だったのか。
わかんないですけどね。
まあ、先生が全てを知っていると仮定すれば、そういうところを加味した深い発言だったということですね。
うん。まあ、ビルみたいなものの建造物は、
はい。
一辺平らにしちゃうんで、
何をと思われ地面を削って。
削ってっていうか、土台を作って、あるフロアは平らに作るからね。
うん、うん。
だから、体育館とかでもすごく広くなると、もしかしたら真ん中が低いっていう体育館もあるかもしれない。
へー。
ほんの少しだけね。はい。ということで、 多分そういった意味なんじゃないかと思います。地球が丸いからまっすぐなものはないっていうのはそういうことで、もちろんまっすぐなものは作れますけど、地球上でまっすぐなものを作ると真ん中がへこんだようになるっていうことかな。はい。
はい。
メールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。山田さんからいただきました。この前、ホテルのレストランでフレンチのコースをいただいていたのですが、ドリンクのメニューに肉料理には赤ワイン、白身魚料理には白ワインがおすすめですと書かれていました。色だけで言うと確かに合いそうな感じはしますが、実際どのように合うなど科学的な根拠はあるのでしょうか？合う合わないは個人の主観でしかないように感じます。ちなみに僕はどちらもコカ・コーラが一番合うと思っていますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。私はちなみに牛乳が一番合うと思いますね。
魚も？
もちろん。
おお。
刺身にも牛乳でしょう。
そうですか。
もちろん寿司にでも牛乳ですよ。
うん。
うん。異論は認めませんよ。
そこは異論は認めるでしょ。
だって私の感性だ。私の感性では牛乳が一番。
ですね。
はい。
科学的っていうとちょっと言い過ぎなんですけど。
うん。
まあ、味的な問題として。
うん。
赤ワインは渋みが多いし、うん、味の、なんていうかな、複雑さも大きいのね。
う
ん、で、
赤ワインって、皮も一緒に、
まあそういうこと
してるんですよね。白ワインは皮を剥いたやつですよね。
中身だけ。
はい。
なので、苦味や酸味とか、そういうのが赤ワインのが多いというか、たくさん含まれていて、
うん、
まあ、もう一個、一般的には、お肉料理の方が、白身魚に比べてね、白身魚は淡白で、お肉料理は、まあ、リッチな味がするっていうのがあって、
リッチ。
こう組み合わせた時には、うん、お肉に白ワインだと、ワインが、あっさりすぎて、味がよくわかんないし、白身魚に赤ワインだと、ワインの味の方が、複雑というか、たくさんの味がすぎ、ありすぎて、白身魚の味がわかりにくいっていうので、まあまあ、濃いもの同士の相性と、淡白なもの同士の相性っていうのであるっていうのが、まあ、一般的に言われてる話です。ってことはどういうことかっていうと、お肉料理には赤ワインが傾向的に合うんですけど、
うん、
たまにこれとこれだと美味しくないよねってことがあり得るという、ね。
へぇー。そんなのわかります？
わかんないですけど、ただ、癖のある肉結構あるじゃないですか。
ジビエ的な？
ジビエ的なものもそうですし、マトンとかの、羊の肉とかは、臭みがあるものが多かったりとかっていうので、
うんうん、
その、臭みがある肉に対してだと、
うん、
この赤ワインだとどうも、その、臭みを増してしまうっていうようなことがあるかもしれません。
うん、
ただ、普通ね、ジビエとかでなくて、牛肉のステーキだったらそんなに臭みとかもないので、
うん、
赤ワインとの相性は全般的にはいいって言っていいんじゃないかと思いますけど。
ワイン詳しいですか？
そんな詳しくないです。
飲みますか？
そうですね。ステーキとか食べてワインが選べるときにはワインをお願いすることがあるかな。
選ぶんですか？
銘柄とか全くわかんないんで、
うん、
好きなワインの雰囲気を伝えて選んでもらって、その中でお手頃な値段を選ぶってやりますけどね。
マリアージュってわかりますか？
マリアージュは、よくわかんないですけど。
好きなワインは？
うん、なんか銘柄とかわかんないです。
赤白。
ね。
黄色。それはどの花見ても黄色。よくわかりましたね。
渋みはほんの少しあるんだけど、
ほう。
あんまり、渋さがなくて、どっちかというとちょっとどっしりとしてるとか、
ほう。
っていう赤ワインでお手頃なやつっていうのをお願いすることが多いかな。
なるほど。ワイン好きな方、吉屋さんの好みだそうです。おすすめの銘柄を教えてください。ちなみに私は、 フルーツワイン好きです。
牛乳
いや、牛乳が、まあ牛乳は牛乳が大好きなんだけど、どちらかというと普通の 3.5 ぐらいのやつがね、好きで、あの、はい、一番安い系の牛乳が一番好きでね、何でも牛乳飲ませます、合わせますね。
そうですか。
だけど、まあワインで言うんだったらフルーツワインじゃなくてアイスワインが好きです。
甘いやつね。
甘いのよ。超美味しいんだけど、超高い。
カナダで多くて、
カナダです。私買ってきた
の。小さい瓶が多いんだよね。
そう。だけど小さい瓶だけど普通のワインの値段がするっていう。
そう、そういう感じ、そういう感じ。
そう。いや、美味しくってね、最後の一本飲まずにずっと取ってやるんだけど。
ということで、科学的というよりは、まあ、味の組み合わせで、多分ね、科学的にもあると思うんですよ。なんですけど、
マリアージュですね、そんな感じで、
よくわかんないです。
大河が流れるがごとく、ゆったりと壮大なワイン。
でも、ワイン、お願いするときとかに、うん、ペケペケのボルドーのホニャララがいいからとかっていうのはよくわかんないんで、うん、いつもその重いとか軽いとか甘いとか、うん、辛いとか、
はい、
苦めとか酸っぱめとか、
うん、シュッパマン
だし、あと、ちょっと変わったお肉を頼むときにはこれに合うのってどれですかって聞いちゃった方がいいんじゃないかと思うんですよね。鹿肉とかね、ジビエ系のやつもあれば、うん、鶏でも
うずら、
そうそうそうそうそう、一羽分出てくるやつとかあるじゃないですか。
一羽分って何？
まあうずらがその姿で出てきちゃうやつね。
ああ。
とかもあったりするので、
うん、
普段食べ慣れてないお肉の時にはちょっとワインを相談してもいいかもしれないなと思いますけどね。
前に友達とちょっとじゃあリッチに行ってるかな、なんか食べに行こうって言っておすすめされるがままにワインを飲んでいたら。すごい値段になってびっくりした。
ワインの方が高かったりするとね。
そう、金額はちょっと覚えてないけど、とりあえずすごい金額になっててびっくりして。
はい。
ひゃーってなってから、ワイン怖いと思った。
そうですか。焼肉の時には何を頼むんですか？
牛乳。
お
ぉ。いや、まあ、牛乳ないから。
あ、ないんだ。まあ、
ないでしょう。
いや、頼んだことないんでわかんないんですけど。
家にいるときは牛乳だけど、外で行くときは、まあ、ウーロン茶があればウーロン茶、やっぱり脂っこいものを食べるっていうか、それなので、うん、でそうじゃなくて、ちょっとまあ、おしゃれに行きたいときはジンジャーエール。
うん、わかりました。
そんなもんです。
はい。はい、ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい。
マモさんからいただきました。脳が複数ある動物がいると聞きました。確か恐竜も複数ある種がいたそうですが、脳と脳はどのような分割をしていたのか、また脳同士がどのような会話、通信していたのか気になっていますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
複数の脳を持つ、恐竜のことは調べられなかったんですが、
Oh no.
人間も右と左には分かれてますよね。
右脳左脳っていう男の男、女脳とかなんかいうやつですね。
うん、あんまりそれ意味がないらしいんですけど、もう一個は、脳の中にも、根っこのところと周りと外側みたいなね。
はぁ、あ。
大脳、小脳みたいな分け方。
はい。
あとは、神経がたくさん集まっているところだと、脳から、背中のところに、まあ、脊髄のところに、神経系が走っている。
うんうんうん、まあ、いわゆる中枢神経ってやつですな。
っていうようなことで、
うん、
脳の塊が分かれているのもそうかもしれないですけど、やっぱり役割ごとに、パートが分かれているっていうのは、我々の脳でも起こっていることで。
ああ、じゃあ脳、例えば人の場合、脳って言い方をしても、いろんな脳があるわけですね。
そうです。前頭葉が何々をやってるとか、
うん、
例えば目から入った信号は、一辺網膜で電気信号に変えられて、
うん、
その神経の束が脳の後ろ側に入って、
うん、
後頭葉で、第一次の、処理をされて、
お
で、その後、記憶と結びつくところがあってみたいな感じでこう進んで処理が進んでいくっていうのもあれば、
うん、
あと多分学校でよくやるこう反射、
はい。膝の下のところコンコンやると足がポンポンポンポン蹴飛ばすあれですね。
とか、熱いものに触った時にパッて手を離すようなもの。
で、耳たぶを触るっていうのね。
耳たぶを触るまでだと脳に行ってるかもしれないですけど、パッと手を離すようなことは、脳まで行かないうちに、その、
脊髄反射ってやつだ。
そうですね。脊髄とかでも、反射が起こるようなことがあったりするので、脳が複数分かれてるというよりは、すでに多くの動物で、パートパートで、その、神経的な処理がされるってことがやられたり、あとは、情報処理がプロセスされて、大事なことだけ抜き出すとか、意味性があるものとないものを振り分けるとかっていうのが、いろんなパートでされています。人間の脳で行くと、手と、手の動きと結びついているところのパートがあって、それに対して手の感覚と結びついているところが、表裏で重なって大脳のところにこう分布しているとかっていうのはよく知られていることで、そこのね、割り当てっていうのは生まれた後、こう、繋がるっていうのも分かっていて、だからこう、手を動かして自分の指が、動かしていて感覚が同じところであるっていうのは、動かしながら分かるっていうね、プログラミングされるっていうのとかがあったりします。
へえ。
というように、脳の中にもパートがあって、役割分担っていうのは、どんな信号をどう処理するかっていうので分かれているし、よく言う、こう、左側の脳のある部分を欠損すると言葉がなかなか出てこないっていうことが起こったりっていうのがある一方で、ほんの小さいところが壊れると、その周りでそれを補強するように、機能が戻っていくっていうのとかもあるので、役割分担はあるけど、柔軟でもあるっていうのが脳の出来方で、もう一つは、すごく、なんていうかな、迅速に、クイックに反応しなければいけないものは、脳まで信号を送らずに、反応するっていうのがあったりするとかっていうのが、できています。
ほう。
でね、
はい。
皆さん、こう、自分の意思でいろんなものを動かしてるって思ってると思うんですけど、手とか足とか。
うん。
でも、階段登るときって、どの筋肉をどういう順番でって考えないですよね。
ああ、まあまあ、そうですね。
そう、歩くときでさえ、筋肉何十個もあるのを順番にこう動かして、ちょっと足を、デコボコがあったら、そこに合わせて、重心を変えたりするわけじゃないですか。
うん。
で、脳のというか、人間の中で脳が行っている信号処理の、すごく多くの部分は勝手に、動いてるのね。意識との下で。で、意識に上ってるものだけを、処理するっていうので、効率化を図ってるし、うまくいくようになってる。
ああ、そっか。実際階段登るって言っても、階段を登、普通に自分の全部意識の登ってるように見えても、片足を持ち上げて、段の上に置いて、体重をそっちに乗せて、で、下の足を蹴って、片足に完全に体重乗っけて、体をバランスをとってっていうようなものが、は、そこまで全部意識してるわけではないってことですね。
そう。で、例えば、くじいて、ギブスをはめちゃったりすると、
はい。
そこを意識しないといけなくなるんだよね。自動処理でできなくなっちゃうから。
ほうほうほう、
そうすると、えっちら、おっちらって歩くわけ。でも、多くの方が、特に階段の下りとかは、トコトコトコトコって下りますよね。急ぐときとか、
うん。
あれ、絶対にこう、一個一個意識してないよね。
うん。
ほぼ。
意識すると動けなくなります、足が。
意識すると、さっき言ったように、足を怪我した人みたいな歩き方になっちゃうわけ。
うん、うん。
順番に、次の足を下に出して、こっちの足に体重をかけて、
うん、
っていう風になっちゃうんで、脳の中のいろんなところは自動処理をされていますし、
うん、
あと、例えばこう、拍手をするじゃないな、手拍子を取る、
はい、
太鼓を叩くっていうのって、叩く瞬間よりも前に準備しなきゃいけないよね。
うん、
手を引いて、勢いをつけて。
タイミングで打つってことはそうですよね。
そうそうそうそう。
うんうん、
それって、最初はちょっと難しいかもしれない。要は、幼稚園とかね、その頃の時って、叩こうと思ってもずれちゃう子がいるけども、だんだんこう、頭の中ではどのタイミングで叩けばいいだけを意識すれば手が勝手に動くじゃない。
はぁ。
こう、引く方の、要は、太鼓のバチを引く方のことって意識しないよね。
うんうんうんうん。
でも勝手に引いてるよね。なんだけど、叩かなきゃいけないから。
うん。
みたいなことで、脳の中で、意識をしてるところと意識をしてないところの連携、あとは、覚えていることと忘れちゃうことの連携みたいなところっていうのが、いろんなところでパートパートで行われていて、もしかしたら、 さっき言った、脊髄反射みたいなものは、時間がかかると大変じゃないですか。
まあそうですね。やけどがどんどんひどくなっちゃっちゃいますね。
そういうのもあるし、体が大きくなると、神経が伝わるのは1秒に10メーターぐらいかな。
うん。
なので、電気信号なんかよりもずっとずっと遅いのね。で、恐竜は体がでかいよね。
はい。
まあ、ゾウもでかいですけど、そうすると、もしかしたら、さっき言ったような、足を動かして歩くみたいなところをやるのに、のしのしって歩くのを、自動制御でやろうと思うと、その辺のことを、もう少し周辺のところで処理をするってことがされていたのかもしれません。
ほう。
そうしないと、意識には上んないけど、連携をするのが遅くなっちゃう可能性があるわけじゃない。
うん、うん、うん。
そう。というので、各部署、体のね、筋肉を動かしたり、そこに対する感覚っていうのを自動処理で、動かすっていうものは、体が大きくなると、体の周辺に、信号処理が必要になってくるんじゃないかなとは思いますけど、はい、どのくらいの脳みたいなものとか、神経みたいなものが、どの辺にあったかっていうのはちょっと調べきれてないですね。
おぉ。
はい。ということで、皆さんの脳の中のパートも気をつけた方がいいし、と思います。
気をつけるんですか？
私、父が脳梗塞になって、やっぱ半身動かないとか、はい、あとはパートによっては、あることだけできなくなるとかっていうのが起きるのがあって、高次脳機能障害って言うんですけど、そういうことがあったりして、脳の、血管が切れないようにするとかっていうのは気をつけた方がいいと思いますよ。はい。
はい。
ということでお答えになってましたでしょうか。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールです。
はい。
ふたさんぽびとさんからいただきました。最近、献血が話題のようですが、ポスターの好き嫌いに関わらず、イギリス滞在歴などによって献血ができない人がいます。イギリスでは昔 BSE、いわゆる狂牛病が流行っていて、その牛を食べて変異型 CJD を発症する人が出たという騒ぎがあり、当時のイギリスで暮らしていた日本人も感染している可能性があるので、輸血はすべきではないという理屈だと理解しています。BSE が騒ぎになった頃は、牛から人に感染して CJD を発症するまで10年とか20年とかかかるので、そのうちイギリスで爆発的に CJD 患者が出るかもしれない、などと言われていたような記憶があります。あれから20年ぐらいは経ったと思うのですが、結局のところどうだったんでしょうね。牛の餌などは厳密に管理されるようになり、BSE の発症は減っていると思うのですが、人での変異型 CJD はその後どうなったのでしょうか。イギリス滞在歴のある人もそろそろ献血できるようになるのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
CJD っていうのを言ってるのはクロイツフェルト・ヤコブ病ですかね。
はい、聞いたことある。
はい。で、まさに、メールに書いていただいた通り、
はい。
イギリスに滞在歴のある人は、献血はできませんっていうのがあったんですけど、
はい。
ちょっとだけ、条件が変わっていて、
お
英国滞在歴に関する献血制度の緩和について、これはね、平成22年に変更はされています。
はい。
で、とはいえ、前はね、イギリスに、なんだか一週間ぐらいいただけでも、献血しちゃダメですよっていうのがあったんですけど、
うん、
平成22年からは、英国、イギリスに、昭和55年、1980年から、平成8年、1996年までに、通算1ヶ月31日以上滞在歴のある人は、献血にご協力いただくことができません。
ほう。
または、英国に平成9年、1997年から平成16年まで、2004年ね、までに通算6ヶ月以上の滞在歴のある方っていうようなことで、流行っていたと言われている1980年から1996年だと一月以上で、落ち着いたと言われている97年から2004年までだったら通算6ヶ月以上、住んでいたというか滞在していた方は、未だに献血はできません。ただその前はね、 英国に一泊以上滞在されたらダメみたいなことがあったので、それに比べると緩和はされています。ただ、実際にね、発症した人がたくさん出ていてっていう状況ではないので、リスクは非常に小さいとはされているんですよ。
うん、
とはいえ、以前ね、その C 型肝炎みたいな肝炎ウイルスが、はい、間違ってというかな、気がつかれないまま輸血に使われて、うん、輸血による肝炎っていうのがとても流行ったことがあって、とても安全側に振った運用になってるんだと思います。で、私もね、薬をいつも飲んでいるので、献血ができないと思っていたんですけれども、薬の種類によっては、献血ができるのもあるっていうので、ちょっと今度調べてみようかと思います。数年前までは、甲状腺の薬を飲んでいて、甲状腺の治療の薬はほぼダメっていうことだったんですけど、甲状腺の治療が、私薬の治療は今してないので、でもね、コレステロールの薬を飲んでいて、それはもしかしたら、献血しても大丈夫な薬かもしれません。
そうか、まあ、変な話、病気とか、そういう、血液が足りない人に入れる血液だから、
うん、
ある程度元気な血液じゃなきゃ、元気じゃなきゃいけないってちょっと語弊があるかもしれないけど、
違う病気のね、ことが入ってたりとか、あとは、う
ん、
ね。
まあ、取った人もの体調が悪くなってもダメですもんね。
そう、あとは、血圧を上げる薬を飲んでる人、血圧を下げる薬を飲んでる人の血を取って、その薬剤が入ってる状態で輸血をしてしまうと問題があったりとか。
ほう。
そういうのもやっぱあるわけじゃないですか。
ほうほうほうほう。まあ、そっか。薬っていうのは血液に乗って、全身に運ばれてそれなりに作用するから。
そうですよ。
献血、血を取ったタイミングで薬が入ってたら、それが移行しちゃいますもんね。
そう。そんなこともあって、薬は一般的にね、薬を飲んでいる、または飲んでからある程度の時間は献血しないでくださいっていうのがあったりします。で、私の知ってる人では、その白血病で、血の中のいくつかの成分が多すぎまた足りないっていうので、定期的にこう輸血をするっていうような、治療をしている人がいて、
うん、
そういう人の話を聞くと、輸血をしてもらうとすごく楽になる。
へぇ。
一方で違う不調があるとかっていうのとかで、なかなか難しいなというのはあるんですけれども、やっぱり、血というか、工場で作れないのでね、今ね。献血をしていただいた血を必要としている人は全国にたくさんいるんじゃないかなと思いますし、私の母が、手術をする前とかは、準備の期間があるときには自分の血をね、取っといてもらうっていうのができて、もし手術の時に、輸血が必要になった時には、まずは自分で取っておいた血を使うっていうのができたりとか、いろんな方法が今取られているようですね。
ああ、なるほど。元気なうちに自分の血を取っといて、
そう。
で、まあ、手術までの時間があるうちに、まあ、一種の貧血だから貧血はいろいろ元に戻るだろうと。
そうですね。
それ結構いい考えですね。
そう。なので、そういった、その血の取っておき方があったり、あとはま、成分献血も、最近はいろいろお願いする、されるっていうのは聞いたことがありますね。で、そのメールにあった、ポスター問題っていうのもいろいろありますけど、献血のポスターが、けしからんっていう話とか。
燃えちゃった感じ？
でもね、難しいなと思うのは、献血のポスターに、こう性的な、特徴のあるものを、なんていうのかな、創作して持ってくるのは、あんま良くないと思うんですけど、もともとどっかのキャラクターが、漫画のキャラクターがあったとするじゃないですか。
もうすでにね。
すでに。で、そのキャラクターとコラボしたって言ったら、そのもともとのキャラクターの特徴を、なんていうの？切ってまでコラボする意味はないじゃない。例えば、ドラゴンボールとコラボしたら、ドラゴンボール暴力的だから献血に使うべきではないって人がいるかもしれないけど、でもドラゴンボールとコラボしたっていうのを決めた時点で、それはもう承知の上ですよね、みたいな。一方で、 献血の献血ちゃんっていうキャラクターを作るときに、
うん、
暴力的でとか、
うん、
そういうのが、ある程度の批判を受けるっていうのはもともと分かっているんだったらやめた方がいいけど、すでにあるキャラクターとコラボするんだったら、まあ仕方がないかなっていう気はするんですよね。
まあしかもああいうポスターっていうのは、まあ、目に留まらなきゃ意味がないって言い方変だけど、まあ、炎上療法、商法がいいとは言わないけど、ある程度、目に留まってほしいわけですもんね。
で、キャッチーで、今まであんま献血しなかった人が来てくれるような
ふうに
するんで、やっぱりこう、
コラボするってことは、やっぱりそのコラボの元のキャラクターとかそういうもののファンを取り込みたいっていうね、すべてじゃないにしても、そのファンに少なくとも情報を見てほしいっていうことがあるのでね。
そうなんです。だから、その、難しいなとは思うんですけど、うん、いろんなこう、絵でもそうだし、小説の中でもそうだし、いろんな性格のキャラクターがいたり、いろんなこう、見かけのキャラクターがいるのは、それはバリエーションだと思うし、そこは作品として構わないと思うんだけど、いざ、そういうね、何々とコラボするとか、ポスターが大きく貼られるってなると、問題が起きることがあるんだなと思いました。
うん、
はい、
難しいですね。でもそうやってなんか何でもかんでも規制規制規制って言って清く正しく美しくっていうのもまあこの世界ではちょっと無理な気もしますしね。
あの公共性があって、
うん、
全ての人に開かれていて、
うん、
嫌な思いをする人が、少なくなければいけないものもやっぱりあると思うんですよ、
うん、
公共サービスっていうところでは、
うん、
ただ商業的なものだったり、
うん、
あとは、協力を得るために、こう、どっかに、変な話、媚びを売ってるわけですよね。おまけがつきますよっていうのやってるんだから。で、おまけの魅力は、おまけとしての魅力が大事なんで、それは少し偏りがあるのは仕方がないかもしれないなと思います。もちろん、なくて済むんだったらそれでいいんですけど、
うん、
特徴的にするってことは多少の、こう、なんていうかな、好き嫌いにはさらされるもんだろうなとは思いますけどね。
なんか、ドラえもんが、
はい。
かもなく不可もなくなキャラになった気はする。見てないけど、新しいやつ。
あ、新しいやつはわからないです。
見てないんだけど、なんか、その、いわゆる昔って、ジャイアンの、
横暴さ。
そう、ガキ大将で、っていうのがあって、スネ夫の、こびへつらうみたいなのがあって、とか、あったけど、なんかそれが少し緩和されてるっぽいんですよね。ジャイアンもいいやつ、スネ夫もいいやつってなっちゃって、で、映画のドラえもんは、ジャイアンもスネ夫もいいやつなんですよね。まあ、みんなで力を合わせて何かをしなければいけないっていう、大きなトラブルに巻き込まれる。
小さいわがままはあるけどね。
そうそうそうそう。だけど、まあ、アニメの時は、アニメっていうか漫画、アニメかな、アニメっていうのは、まあ、それなりのキャラが立ってたのが、やっぱりそれはそれで問題だって言って少し丸くなってるらしいんですよね。
そうなんだ。
で、いや、見てないからわかんないんだけどね。噂によると。いや、もう声が変わった時点で見れないんですよ。
はい。
うん、だから見てないんだけど、それもなんか、ドラえもんの魅力だったのになぁと思わなくもないけど、でもやっぱりそういうのを見ることによって、いじめとかそういうのが助長される可能性もあるのか。なんか、ジャイアンの妹、ジャイコの名前が公表されてない、あれ、ないんですよね。
ないです。だって、原作の一番最初に出てくるのがジャイコだからね。
ああ、じゃあ、なんだっけ。のび太の婚約者だっけ？
そう、のび太はジャイ子と結婚して、セワシ君が不幸せになるっていう、ストーリー立てなんですよ。
それを変えるって言うんでしたっけ？
そう、それを変えるために、
その時点でもう、かなりやばい、その、ドラえもんは、途中でなんかタイムトラベル、タイムパトロールが出てきて、世界、歴史を変えちゃいけないっていうような話になったけど、一番初めから歴史変えに来てるわけですよね。
歴史を変えに来ているし、
うん、
その、なんていうの？ジャイ子みたいな人と結婚して、良くない家庭ができてっていうところからして、
うん、
まあ闇を抱えているし、
うん、
っていう、まあ立て付けなんで、
うん、 そうで、そうそうそうそう、ジャイコの名前がないのは、まあ、どこまで本当か知らないけど、一応、どちらかというと、嫌われキャラって言い方は変だけど、やっぱりそういうキャラなので、同じ名前の子が、それを理由にいじめられる可能性があるので、うん、わざとジャイコには名前をつけてない、もしくは名前は、もしかしたらついてるのかもしれないけど、表に出してないって話があって。
そういうのもあって。
そう、だから、ある程度影響力とかいろいろ考慮しなきゃいけないのかなとは思うんだけど、なんか魅力も変わっちゃうなっていう難しさ。
難しいですよね。
うん、
あとは、例えば、静香ちゃんの入浴シーンに、のび太が急に現れるっていうのも、別にあれ、ストーリー的に必要なければ入れることはないわけじゃない。どうしても、ストーリーの中でそれが出てこないと話が、進まないんだったらあるのかもしれないけど、なんとなくちょっとしたお笑いとしてこう入ってるんだとしたらない方がいいよねっていうのは今の時代に合ってると思うし。
え、じゃあもう今ないんですか？
あんまないんじゃないの？
へえ。
その時間つなぎの場面転換的にね、そういうのが使われるってことは多分なくて。
へ
え。例えば道具で服が消えちゃうっていうのがストーリーの中で大事なんだったら誰かの服が消えなきゃいけないけど、
うん、
でもそうじゃないんだったらね、裸を出す必要ないんじゃないかっていうのは、今はそういう時代だと思いますけどね。
そうか、なんか難しいですね、娯楽と倫理観と。
あ、そうそう。で、一方でじゃあ芸術作品として、性的な魅力を誇張したものが許されるか許されないかっていうと、芸術作品はありだと思う。
うんうん。
その辺はね、そんな美術の時間を聞いていただきたいんですけれども。
ラフですか、ラフ。
あ、裸の女性のこう曲線美が美しいかどうかっていう話とか、うん、その曲線美をどう、書き込むか、うん、っていうのがいい修行であるっていうのは多分、多くの人が認めてるとことだと思うので。
うんうん。
なんですけど、その中でも、性的なものを誇張した作品っていうのもあるじゃないですか。
あ、はいはい。土偶とかそうですよね。
で、そういうのを、いいとしてのもあるし、うん、そういうものは多くの人に見せるべきではないっていう人たちもたくさんいると思っていて、
うん、
ただ、芸術っていうのは私の捉え方ですけど、
うん、
人々に対しての問いかけ、うん、あなたはこれを美しいと思いますかっていうだけではなくて、もう少し現代美術になると、こういうものが社会的にあるっていうことに対して、みんなどう考えたらいいんでしょうっていう問いかけまで含めて芸術になってるんで、今は。
うんうん。
どっかで魅力を感じているけど、あってはいけないと思っているあなたの心の中をもう一回考えませんかみたいなところまで来るわけだから。
うん。
なので、そういうものと、また、こう、小学何年生の、本屋さんで売ってる、ものの連載の中は違うと思うし、テレビで、チャンネル変えれば見られるものと、映画館に行ってお金を払って選んで見るものも違うと思うし。ということでですね。
はい。
本題に戻ります。
はい。
最後のメールかな？
はい。では最後のメールです。
はい。
カズソーマさんからいただきました。子供から頼まれた質問があり、もしよろしければ教えてください。魚やクジラの目は、なぜ海水で染みないのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
オフ会の国立科学博物館に出席していただいたというか参加していただいた方ですよね。
はい。そうです。おそらくあの方かなっていうような。
はい。で、もしかしたら、科学博物館に出ると大きい、シロナガスクジラのね。
デデーンと、
なんか。40メートルぐらいある。
飛び葉が寝てる感じですよね。
そうそうそう。のがあって、それを見てなのかもしれないですけど、
それを見てって書いてありますよ。
はい。
クジラのクリッとした目を見ながら質問されてって書いてるから。
お、じゃあ、それですね。
それですよ。
で、
はい。
これ、難しくて、
うん。
染みてるか染みてないかは聞いてみないとわかんないんだけど。
クジラに聞くんですか？
クジラとかイルカは、
イルカ。
目のところに、特殊な液体が出るっていうのは知られていて、
うん。
っていうのもあるんですけど、多分、海の中でずっと暮らしていくのに、海水があっても、染みないような体の作りになっちゃったんだと思うんですね。もともと、 人間というか陸上にいる動物も海の動物から進化をしてきて、で、目の周りは、その、濡れてないとうまく機能しないんで、陸の動物の多くは、目が湿っていてまぶたがあるっていう工夫をしています。または、硬い、カバーをして、それを守るっていうのをしたりする。あの、鳥がね、下から硬い膜が出てきたりするんですよね。
鳥、へぇー。
で、人間は、陸上の動物のほとんどは、涙で、目を、こう、常にきれいにするんだけど、塩分の濃さは海水の3分の1ぐらいかな。まあまあ、陸上動物の体液のね、塩分の濃さになっているんで、はい、これよりも、しょっぱい水だったり、それよりも薄い水だったりのやつが来ると、いつもと違って、染みるってことが起きます。
うん、
塩分濃度が違うので、刺激があったりするっていうので、
うんうん。あ、そうか、染みるっていうのは、まあ、人間の感覚ではあるけど、要は刺激があるってことね。
そう、血管がね、すごく表面まで出てるんで、塩水が来ると、そこに、水が取られたり、真水が来るとそこから水が入ってきたりすることがあるわけ。うん、っていうので、刺激があるんだけど、そこが塩水が来ても、水の出入りがなかったり、っていう、血管が少し離れていたり、ということがあれば、染みるってことがない。刺激がないっていうふうにできるし、そのやり方は、目を覆うような、組織。透明だけど目を覆うような組織を作るか、ねっとりした液体を出すか、またはそもそも、海水と同じ、濃さの液体があっても、刺激がないようにするかとかっていうのがあって、魚は、海で進化したものだから、もともと目ができた時から、海水が周りにある状態で作られてるから染みない。一方で、多分、陸上から海に入ったと言われている、クジラやイルカについては、液体を出したり、そこの組織が熱くなったりっていうので刺激を防いでるんじゃないかと思います。ちなみに、
はい。
イルカとかクジラは、
うん、
エラで呼吸をしていないので、息をしなきゃいけないんだよね。
哺乳類ですよね。
そう。なので、居眠りはするんだけど、
うん、
ぐっすりは寝ないんですって。
熟睡はしない。
溺れちゃうからね。
へえ。
たまに息しないといけないんで。で、いくつかのところには、片目ずつつぶって眠るっていうのが書いてあって。イルカとかクジラは目をつぶれるんで。
うん。
魚は目がつぶれないのも多いんだよね。まぶたないから。
うん。
で、哺乳類で海の中に住んでいる動物は、ぐっすりは寝ない。で、もう一つ、たくさん、筋肉を使うような魚は、
うん、
エラの中に常に海水を通してないと酸素が足りなくなっちゃうんで、
うん、
寝ながらでも泳ぎ続けてる。
すごい。
だから止まると死んじゃうってよくね、マグロとかで言うんですけど。
はい、よく言いますね。
それはそういうやつで、一方で、あまり動かないような魚、白身魚みたいなやつは、自分でエラを少しパタパタさせるだけでも、息ができるというか、
ほう、
酸素が取り込めるので、ひょろひょろ動いてるし、止まっても大丈夫。で、そこだけほんのわか動いていれば、眠ることも可能。眠るっていうかね、おとなくしていることが可能で。っていうので、ちょっとね、こう暮らし方とか、いつ目をつぶるのか、魚はつぶらないにしても、いつ寝るのかっていうのは、海の中の生物ちょっと面白いんじゃないかと思いますよ。
おぉ。
はい。この説明で分かってくれるといいんだけどな。
そこに水がある。違う。そこに海の水があるからです。じゃじゃん。
海の水の中で染みないように、工夫をする体になっていて、
はい、
大きいところは刺激がないように、新しい組織が目の中に作られていたり、ぬるっとした液体で守られていたりってことをやっていますと。あとは魚はもともと海の中で、進化したので、海水があってもそもそも染みない体の作りとして進化してきました。
刺激がない、これが普通ってことですね。
そうですね。まあ、そんな感じかと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今回はこの辺にしたいと思います。そんなエリカの時間では皆様からのメッセージを募集しております。メールで送っていただくには、メールアドレス、lika@0438.jp、rika@0438.jp までお願いします。また、そんなエリカの時間では、ウェブサイトがあります。私たち、そんなプロジェクトというグループで、複数の番組を配信しておりまして、そんなエリカの時間の他に、そんなことないっしょ、そんな美術の時間、そんな雑貨店などを、ウェブサイトから、配信をしております。iTunes や、ポッドキャストアプリだと、最新の10回分ぐらいしか聞けないかと思うんですけれども、ウェブサイトの方に来ていただけると、過去の番組まで、過去の配信まで全て聞けるようになっていますし、文字で書いてある普通のブログの連載があったり、あとですね、そちらからフォームで、メッセージを送っていただくこともできます。
はい。
あと、配信の方は audiobook.jp というサイトで、有料コンテンツとしても配信をしております。そちらで聞いていただくとですね、番組の、我々の番組ではちょっとお尻におまけがつくようになっていて、そこでの、聞いていただいた時間に応じて私たちのところに収入が入ってくるという仕組みになっております。
はーい。
あとですね、Twitter での情報発信、YouTube での番組配信もしております。そんなプロジェクトで検索してみてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。で、今日のおまけは、プリキュアの話をするんじゃないかな。
プリキュアの話とムーミンの話です。
はい。ということで、そんなエリカの時間第334回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、ヨシアスと、
カオリでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。